君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
先生は学会に出かけます。でおなじみ学会って一体何なんでしょう。何のため何をしに行くところなんでしょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は先日半導体のオリンピックとも呼ばれる ISSCC インターナショナルソリッドステートサーキットカンファレンスで学会発表を行いました。義歌大電気電子情報工学系秋田一平先生に学会とは何か聞いてまいります。
今日なんと秋田先生は自分の研究の話じゃない話がしたい。
まあそういうことになってますね、はい、いやあまり研究の話しちゃうとあんま面白くないかなと思って。
前回出ていただいた時には、はい、あのアナログとデジタルの話で、アナログっていうとなんか古いものに思えるけど実はそうじゃないんだよって。
そうですね。
今日じゃあ何の話を。
今日はですね、まあ、着任して2年ちょうど経つ頃なんですけど、まあ、やっと成果が出まして、
はい、
このキャリア10年にしてずっと目指していた学会に初めて通りましたと。
学会っていうのが先生たちはあるそうですね。
そうですね。あまり馴染みがない言葉だと思うんですが、その学会で発表すると自分の成果をっていうのが我々の義務みたいなもんですよね。
義務、
はい、社会へのその貢献っていう意味にもなりますよね。還元と言いますか、でそういうのを公開することによって、まあ、新しい研究が始まって、どんどんどんどん実用化される技術になっていくと。
僕ら学会ってもちろん参加したことはないんですけど、はい、なんかこう記者会見みたいな感じでこんなことが発見されましたとか発明しましたっていう、
まあ、あんまりそんなセンセーショナルな雰囲気ではないんですけど、壇上に、まあ、発表者がいまして、
はい、
で前にスクリーンでスライドを使いながら、まあ、こういうことを発見したよと、
はい、
作ったよというのを静かな場で聞いていただくというような場ですね、基本的には。
ですから何かこう宿題が出てて宿題やってきたっていう発表ではなくて、何かやっぱりこう発見発明があったタイミングで学会発表。
そうですね、はい、まとまった段階で論文みたいな感じでまとめまして、でそれを投稿って言って提出するんですね、はい、そしたらそれをジャッジするもう専門家の人たちがいて、それをセレクションするわけです。今度
学会委員会みたいなのが。
そうですね、もうまさにその通り、そのようなものがあって、でそこの人たちが、まあ、世界中の人たちがそれを見て。
世界大会なんですか。
そうですね。
あ、じゃあ日本、東京であるとか大阪であるとかには限らず。
そうですね、今回僕は行った学会は、まあ、そういうタイプではなくて、いつもアメリカのサンフランシスコというところで開催されている学会でした。
サンフランシスコ、
はい、わざわざ。
学会を主催する組織っていうのがあるんですか。
ありますね。それは多分分野によって様々だと思うんですけど、まあ、アメリカが中心になっているところもあれば、まあ、もしかしたら日本が中心になっているところもあるでしょうし、ヨーロッパが中心になっているところもあります。
学会っていうのはなんか記者会見の大学の研究バージョンの呼び方っていうよりもオリンピックみたいに、
はいはい、
学会っていう大会があって。
ああ、そうですね。でそれを運営する委員がいて、
うん、
さっき言ったみたいに論文出してそれをジャッジしてもらって、はい、これはこの学会にふさわしい、ふさわしくない、振り落とされると。
4年に1回とか
ではないんですね。それまたほとんどが毎年同じ時期に、
うん、
開催されるっていうことにはなってると思います。まあ、ものによっては隔年っていうのもあるみたいですけど。
あ、学会にもいろいろある。
まあ、いろいろありますね、うん、1回で終わっちゃうのもおそらくあるでしょうし。
へ、
まあ、いろいろです。
じゃあノーベル賞みたいに、
はい、
なんかノーベル賞を狙って候補になって でも選考委員がいて今回は選ばれなかったとか今回選ばれたとかそんなイメージですかね。
でもそうですね、あの最初に大雑把なセレクションがあってその時はたくさんの人に読んでもらうと、うん、でレーティング、まあ、点数付けしてもらってで最後にその道の専門家の人たちが集まる委員で、うん、さらにセレクションをするというのが多分 大体はそんなものじゃないかなと我々の分野で言うと。
そういう風になってるんですね、
学会っていう噂です。私もまだまだペーペーなんで全然噂でしか聞いたことないですけど。
で先生は技科大にいらっしゃって2年、
はい、
初めての学会。
そうです、初めてですね。
違うグレードの学会にはもう過去何度か出たことがある。
あ、そうですね、過去には出てましたけど、まあ、ここに移ってからはちょっとこの1本しか狙ってなかったんで。
大きな大会。
そうですね、あの ISSCC と言いまして
ISSCC、
はい、と言いまして、うん、まあ、略語なんですけど、はい、まあ、インターナショナルソリッドステートサーキットカンファレンス、まあ、その頭文字取って ISSCC って言うんですけど、はい、あれですね、半導体のオリンピックとかって呼ばれてまして本当に、うん、あの結構選考が厳しい。でさらに例えばあのどういう学会かというと多分身近なところで分かりやすく言うと言いますと、例えばインテル、はい、インテル入ってるの、
インテル入ってる
のあれって、まあ、CPU って呼ばれるものなんですけど、はい、ああいうのが最新版が発表されたりする場なんですね、
学会で。
その学会は
インテルの人もいました。
あ、もうたくさんいますね。今回発表件数はまあ少なく例年より少なかったらしいんですけど。
何件ぐらいがいて、
何件、あの全部では200件ですよ。
200件ということは200人の研究者が順番に発表していくんですか。
そうですね、まあ、パラレルになってますけどね、あの分野ごとにちょっとさら
に同時に、はい、サンフランシスコで発表っていうことですから、もちろん日本語で発表するわけじゃないんです
よ、ね、あ、もうそっちの話いきますかまあそうですね、はい、
研究者は英語もできないといけない。
そうですね、
専門の研究のことを英語で言わなきゃいけない、はい、
すごく練習しました
そうですか、誰かに聞いてもらったりするんですか。
あ、そうですね、リハーサルは一応国内でもありましたし、うん、実際現地で開催される直前にも一回集まって、うん、あの現地 その委員の人に見てもらうっていうのはありましたね、うん、まあ、なかなか珍しいんですけどね、学会発表でリハーサルがあるなんていうのは。
あ、珍しいんですか。
いや、珍しいですね普通はないですね
先生慎重派なんですね。
あ、しん、あ、まあ一応
で、いつあったんでしたっけ、サンフランシスコ。
2月ですね、2月の17日の週からだったかな、はい、
なんかでっかいホールみたいなところで発表するんですか、はい、お客さんいっぱい入って。
そうなんです、なんか噂によると1000人以上はいるっていう話なんですけど。
もちろんそれぞれでお客さんって言いましたけれども、専門家の皆さん
が聞きにいら
っしゃるわけですよね、
はい、だから前の方に座っている人たちは、うん、結構あの知ってる顔の偉い先生たちが多くてですね、うん、もう緊張しますね。
難しい顔して聞いてる、にこやかには聞いてくださってないね。
まあ、でも意外とあのうなずきながら聞いてくれるんで優しいなと思いますけど、まあまあまあまあ、
あ、そうですか、
もう、はい、
どんなことを言いに来たんだみたいな態度ではない。あ、
まあ、多分中にはそういう方もいっぱいいらっしゃると思いますけど。
静かに聞いてるんですか。
あ、それはもちろん、あの、はい、
ヤジが飛んだりとか
そういう雰囲気ではないですね。
へ、
あの、みんな静かに決まった時間内で聞いていただいてる。あ、
言葉だけじゃなくてやっぱり映像などでも紹介
する。あ、はい、もちろんそうですね、パワーポイントとか言われるようなスライド、うん、を使いながら
やってるわけなんですね。で、オリンピックみたいに 10.0、10.0、9.8 とかなんか普段が上がったりするんですか
いや、なんかそういうわけじゃないですけど
点数はつかない。
いや、どうなんですかね、これも学会によると思うんですけど、まあ、要はある決まった人たちが、まあ、さらにその発表を聞いてレーティング点つけてたりだとか、まあ、もしくはあの聞いてる人全員になんか紙が配られて、まあ、あの点数つけてねというようなスタイルもあれば。
あ、じゃあやっぱりコンテストなんですか。
そうですね、
それはやっぱりあの小学校や中学校の夏休みの自由研究みたいに、あ、はい、今年はこの子金賞みたいな。
そうそうそうそう、まあ、もうそういう感じです。
いい研究しましたね、はい、みんなだって違うこと研究してくるわけですよね。
そうですね、はい、
でやっぱり着眼点とか。
そうですね、あと達成された性能だとか僕らの分野で言えば、うん、まあ、分かりやすいですね、本当に世界一のスペックなんで。例えば CPU だったらどれだけ処理能力が上がったとか、はい、あとはまあ、例えば最近だとスマホとかですね、ああいう携帯機器用の そのチップだとか IC だとか呼ばれるやつだと、うん、その電池の持ちとか大事なんで、うん、そうするとどれだけ電力を落とせるか、どれだけ電池を長持ちできるかっていう、そのもうまさにその時間とか、うん、そういう数字で勝負しますよね、
うん、他の発表者の発表っていうのは、はい、先生聞いてきたんですか？
あ、聞いてきましたね。
聞けるんですね。
あ、はい、もちろん
いや、あの自分があの担当してる時間があるとそこまで余裕がないかなと思ったんです
けど。あ、いやいや、ちゃんと聞きますよ。
面白かったです。
いや、もうちょっと焦りますね。
焦る、はい、
ここまで行ってんのかと思ってみると。
あ、そういう研究もやっぱあるんですね。
で、次の年もまた例えばそのなんか狙おうと思うと、うん、もうそれを凌駕しないといけないんで、もうそうなるともう焦りますよね、こうやってる間にも。
すいませんね、貴重な時間をいただいて僕ら話を聞いたんですけど、こうしてる間のやつらは
っていう感じにはなりますよね、多少は。
でもやっぱりその分野が半導体っていう熱い分野だっていうことはあるのかもしれないですね。
そうかもしれないですね、いろいろですね。もっと時間軸早い分野もあるらしいですし。
ああ、そうですか、はい、そういう学会発表っていうのは、あの誰かに出なさいって言われて出るんですか、それとも先生がよし今回出れると思って出るんですか？
そうですね、僕の場合は、まあ、自分自発的に2年前ぐらいからこのネタで狙ってきてやってきたんですけど、まあ、教育っていう観点からすると、まあ、一応教員が学生にサジェッションする、あの提案する、うん、ここまで。
学生も学会発表するんですか？
そうです、もちろん。
あ、じゃあ秋田先生も学生時代からいろんなグレードの学会には参加して、はいはい、今回ようやく ISSCC にたどり着いた、はい、
たどり着きましたね。
長い道があったわけ
です。あったわけです
学会発表しなくたって大学は卒業できますよね。
そうですね。
学会発表するといいことがある？
もちろん、あの教育っていう観点でいいところまで一つありますよね、はい、要は自分がここまでやったと、うん、でちゃんとデータをまとめて、何より大事なのは多分論理性であって、うん、こういう問題があるからこういうアプローチで臨ん で、うん、でこういうふうに解決してこれを達成したと、うん、というこの一連の流れをちゃんと論文っていう形でまとめ上げて、さらに、うん、緊張感を持って外部で発表してもらうという一連のことを経験することによって、うん、まあ、社会出た時でも絶対こういうまとめる力だとかプレゼンテーションする力っていうのは役立つはずなんで、
研究者として一回りも二回りも。
そうですね、もちろん技術者としても、うん、はい、まあ、お客さんの前でプレゼンテーションすることも多いですし、技術的な
人間としても成長できます
ね。いや、できると思いますね。だから教育っていう観点でも非常に重要な、うん、はい、イベントのはずですね。
あ、なるほど。
要は同世代の他の大学の同じ年齢の他の大学の学生の発表も聞くわけですから、あ、ちょっと俺やべえなとか思っちゃうわけですよね。焦ったりとか、
その焦りも大事なんです
ね。焦りが大事だと思いますね。やっぱりなんだかんだ言ってやっぱりどこ行っても競争って多少なりともあると思うんで、まあ、そういうのを肌身持って感じてもらうっていう意味ではいい場だとは思います。まあ、あとは学会発表っていうのは別の観点もありまして、はい、まあ、私も学生の時から最初は不純は動機なんですね。行きたいって自分から言い出すようになった時には、うん、まあ、どこそこであるから、北海道で、まあ、僕北海道、沖縄であるからとか、はい、まあ、開催地がいろいろなんですけど、うん、まあ、そこに行ってみたいとか、あと海外だったら、うん、まあ、どこそこであるから、
イタリアであるのかとか
っていうとちょっとモチベーションも上がってくると、うん、まあ、最初はそんなもん、
は
い、最初はそんなもんだと思います。
うん、
ですけどさすがに博士課程になってくると、うん、修士学生の時までのその就職のそのみんな一斉にみたいな、はい、そういうのとは違うんで、うん、もうだいぶ門は閉ざされていくんで、就職に関する。
あ、そういうもんなんですか？
そういうもんですね、まあ、特に日本の場合は、はい、そういう傾向にあるんで、まあ、自分から掴みに行かなきゃいけないですね、今度は。でそういう時にこの学会というのが本当に役立つと思ってまして、
見つけてもらう。
そうですね、もう自分を売り込みに行くって感じですね。もちろん学会の場に大学の人間ばかりじゃなくて民間企業の方もいっぱいいらっしゃってるんで、実際発表もされますし、
学会聞いてた企業の人が、はい、君うちでやらないか
っていうのを狙うってことですね。そう、会社の人が発表に来るっていうのはそういうミッションも含まれてるかもしれないですね。要はいい学生を探してこいみたいな。だから単純にただ単純にその研究成果を発表するっていうのも大事ですけど、うん、そういう側面もあると いうのを知ってもらえると、うん、あのまあ、もしこれ学生さんが聞いててくれるとしたら、まあ、ちょっとなんか新しい気づきがになればなと、これが、うん、と思いますね。
あ、じゃあずっとこう博士課程とかどんどん上がっていくと、学会やらなければ自分の位置がないと言っても過言ではない。
そうですね、まあ、我々の場合の、まあ、分野によるんでしょうけど、まあ、我々の分野はこの学会が最も難しくて、まあ、一応評価も高いあのものなんですけど、まあ、一般的にはその、まあ、論文ですね、うん、今2つ発表の形態があって、学会発表という形態と論文という形態があるんですけど、はい、その論文というのはもっとあの学会発表したことをさらに発展させて、あの大きくまとめたものですね、うん、もうちょっと広い範囲でもうちょっと細かく記述したもので、はい、まあ、結構論文としての分量もあの多めにはなるんですけど、でそれは今度はどこかでプレゼンテーションをするっていうものじゃないんですよね、うん、これをどこかに提出投稿しました、うん、でそれをその分野のエキスパートに細かくレビューしてもらう、はい、で文句が返ってくるわけですよ。
へ、
ここおかしいんじゃないかとか、うん、でそれを一つ一つちゃんと修正して、うん、またレビューしてもらうと、うん、で雑誌、まあ、論文のことを雑誌って呼んだりするんですけど、はい、まあ、その、まあ、論文誌なんかの性質によってはさらにまたコメントが返ってくるわけですね、はい、さらに。
でも論文発表だと北海道やイタリアには行けない
んですか？は行けないですけど、まあそれが目的じゃないんで、
まあね、
研究者としては
そ, うでした、ね、
はい、そこが目的じゃないんで。
でもサンフランシスコは楽しかったですか？
サンフランシスコはそんなに余裕はなかったですねいろいろあってふわふわしてたんでもう発表まではもう現地で発表練習いっぱいしたりだとか。
観光はなしですか？
観光なしですね、私は今回は。
ちなみに先生は今回はどんな発表を、
どんな発表ですか、うん、まあ、前にちょっとお話ししたように、そのアナログとデジタルの境界の仕事を、変換の仕事を、その境界線に自分はいるんですけど、まあ、世の中もちろんデジタルになった方がいいと、でもアナログをうまく扱わないといけませんよっていうのが多分前回言いたかったことなんですけど、まあ、今回の発表はそのアナログをうまくその扱う部分、まだデジタルにはしてないんですけど、そのアナログをうまく扱う部分の仕事についての発表です。で何が達成されたかって言いますと、従来のものに比べてその10倍近くちっちゃくしました。
あ、
でも性能は、まあ、同じぐらいですよと。
ちっちゃいっていうのは半導体、
そう、多分センサーとかっていう言葉どこかで聞いたことはあると思うんですけど、はい、要は振動を感じたりだとか温度を感じたりだとか、まあ、そういう何かしら の身の回りにある物理現象を捉える、はい、センサーっていうものがあるんですけど、それが最近はすごく車の中にもすごくいっぱい積まれるようになってきて、うん、しかもたくさん積まれるようになってきたんですね、
うん、
細かい配置でたくさん積まれるようになってくると、でそうなるとそれに対応するそのアナログの処理するブロックが必要になってくるんですね、うん、ってことでそいつらも同じようにちっちゃくしていかなきゃいけないんですよっていうのがもともとモチベーションにありまして、でそういう時考え調べてみたらないんですね、そうちっちゃくするっていう技術が、うん、で今回はそれをちっちゃくしましたというアイデアを思いついて、うん、ちゃんと実証しましたと、うん、そういうアイデアを出すところから実証までをやると、うん、まあ2年ぐらいはかかっちゃいますね。
なるほど。
アイデア出しのところで多分、まあ、1年分ぐらいの時間は使ってるのかなと、
うん、じゃあ今回は見逃しとこう、今回は見逃しとこうって言ってISSCCU 何回か見送って今回行
け、そうなんですよね、
って言って行けちゃったっていう、
そうですね、2年後っていうのを目標に上げて2年前からやってたんで、まあ一応狙い
通り、計画通りですよね、
計画通りではありますね。
まあ先生、今回 ISSCC という山まで登りましたけれども、うん、もし、ね、技科大生の皆さんと聞いてらっしゃったら、ぜひ秋田先生に続いてどんどん積極的に学会にじゃあ参加してほしいですね。
そうですね、最初はいいんですよ、その旅行っていうなんかそういうモチベーションがあっても、うん、最初はいいと思いますけど、うん、まあ、どこかでそういうふうになんていうんですかね、その自分のキャリアを戦略的に捉えるための、うん、まあ、に利用するっていう考え方もありなのかなと、うん、まあ、賛否両論あるかもしれないですけど、うん、はい、そういうのを利用してうまく自分のキャリア積んだ方が、積んだもん勝ちじゃないですか結局は。
そうですね、
まあ、そういうやり方もあるのかなと、 まあ、もし僕と一緒にやりたいっていう学生さんがいたら、うん、まあ、僕は全面的にサポートしますんで、その辺はいろいろノウハウを。
世界中のライバルが今多い熱い分野ですからね。
そうですね。
秋田研究室の PR もしていただきましたけれども、はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました秋田先生の業界用語は
雑誌。雑誌といいますのは、まあ、一般的に言うと、まあ、正式には論文誌と呼ばれるものでして、おそらく一般的には雑誌っていうのはその週刊誌だとか、まあ、そういうものを指すと思いますが、我々研究者からするとその論文誌ですね、さっきちょっとお話しした多くの人に多くの専門家にレビューしてもらっていろんなコメントに対する返答をするっていうのを、まあ、繰り返してブラッシュアップされていったその研究成果っていうのを、まあ、集めたものですねっていう論文誌のことを、まあ、我々はこれ俗語なんですかね、わかんないですけど、まあ、雑誌という言い方をしております。
日本のテクノロジー、ものづくりの底力は子どもたちにかかっていますなんて重い話はさておいて、今日は子ども未来館ココニコに医科大の先生や学生が手塩にかけて育てましたロボットたちがたくさん並んでみんなに見てもらいました。医科大のオープンチャレンジプロジェクトの活動の一環で、今から10年先の私たちの周りのテクノロジーをロボットで紹介しようというイベントです。10年後大学生になっているかもしれない子どもたちにもぜひ見てもらいたいロボットたちです。でまあ、今日はココニコのココニコ広場にロボットたちが並んでいただけなんですが、明日はいよいよこの子たちが動いたり大学の先生の講演会があったりします。明日お時間のある方はぜひ子ども未来館ココニコお出かけください。明日もロボットの展示自体はもう朝10時からご覧いただけます。でお昼1時になりますと大学の先生の講演会が始まります。どなたも無料でお楽しみいただけます。いつも FM 豊橋聞きながらこんな風かなって想像しているだけだった技科大の可愛いロボットたちにぜひ会いに来てください。子ども未来館ココニコで明日開かれます。
天白の城技科大。
紀元前の古来より人類は牛や馬などを道具として使い仕事の能率を上げてきました。一度は内燃機関や電気モーターに活躍の場を譲った生物による動力が今医科大で蘇ろうとしています。次週3月16日の天白の城はマイクロサイズの機械の中に微生物を取り込んで動力にしようという研究、バイオハイブリッドシステムのお話、技科大機械工学系永井萌人先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。